子猫。寺田虎彦作。これまでかつて猫というもののいたことのない私の家庭に、去年の夏はじめ、偶然の機会から急に2匹の猫が入ってきて、それが私の家族の日常生活の上にかなりに鮮明な存在の影を映し始めた。それは単に小さな子供らの愛部もしくは玩弄の目的物ができたというばかりでなく、私自身の内部生活にも何らかのかすかな光のようなものを投げ込んだように思われた。このような小動物の正常にすでに現れている個性の文化が、まず私を驚かせた。物を言わない獣類と人間との間に起こりうる情緒の反応の機微なのに、再び驚かされた。そうして、いつの間にかこの2匹の猫は、私の目の前に立派に人格化されて、私の家族の一部としての存在を認められるようになってしまった。2匹というのは、メスのミケとオスのタマトである。ミケは去年の春生まれで、タマの方は2、3ヶ月遅く生まれた。うちへもらわれてきた頃は、まだ本当の子猫であったが、わずかな月日の間に、もう立派な親猫になってしまった。いつまでも子猫であってほしいという子供らの願望を追い越して容赦もなく成長していった。ミケは神経が鋭敏であるだけに、どこか気難しくて、そしてわがままで贅沢である。そしてすべての挙動に、どことなく天下の風がある。おそらく、あらゆる猫族の特性を最も顕著に備えた、いわば最も猫らしい猫の中のメス猫らしいメス猫であるかもしれない。実際、よくネズミを取ってきた。家の中には、塔からネズミの影は絶えているらしいのに、どこからか、大小いろいろのネズミを加えてきた。しかし、必ずしもそれを食うのではなく、そのままに打ち捨てておいてあるのを、玉が失敬して型をつけることもあるようだし、また人間の我々が糸で縛って交番へ届けることもあった。生存に直接緊要な本能の表現が、猫の場合ですら、もうすでに明白な文化を遂げて、いわば一種の遊戯に変化しているのは、注意すべきことだと思ったりした。タマの方は、ミケとは反対に、神経が血どんで、お人よしであると同時に、挙動がなんとなく武骨で素朴であった。どうかすると、むしろ、犬のある特性を思い出させるところがあった。うちへ来た当座は、化粧が悪くて、食い意地が汚くて、むやみにガツガツしていたので、女性の家族の間では、特に評判が良くなかった。それで自然にご馳走のいい部分は、ミケの方に与えられて、残りの質の悪い分け前が、いつでもタマに割り当てられるようになっていた。しかし、不思議なもので、このそやなタマの食い物に対する趣味は、いつとなしに向上していって、同時に、あのあまりに見苦しいほどに強かった食欲も、だんだん尋常になっていった。挙動もいくらかは、応用らしいところができてきたが、それでも生まれついた武骨さはそう容易には消えそうもない。例えば 障子の切り穴を抜けるときにも、三毛だと体のどの部分も、障子の骨に触ることなしに、するりと音もなく踊り抜けて、向こう側に降り立つ足音も、ほとんど聞こえぬくらいに柔らかであるが、それが玉だと、まるで様子が違う。腹だか背だか、あるいは後足だか、どこかしらきっと障子の骨にぶつかって激しい音を立て、そして足音高く縁側に降りるというより、むしろ落ちるのである。この区別は、あるいは一般に、私有の区別に相当する共通のものであるかどうか、私にはわからない。しかし、考えてみると、人間の同じ性のものの中でも、これに似た区別がかなりに著しい。ちょっと一つの部屋から隣の部屋へ行くときにも、必ず間のからかみにぶつかり、縁側を歩くときにも、勇ましい足音を立てないでは歩かない人と、また、気味の悪いほどに物音を立てない人とがあることを考えてみると、三毛と玉との場合にも、主な差別はやはり、性の相違ばかりではなくて、個性の差に着せられるべきものかもしれない。今年の春寒の頃になってから、三毛の生活に、著しい変化が起こってきた。それまでほとんど家を開けることのなかったのが、毎日のように外出を始めた。従来はよその猫を見ると、おかしいほどに恐れて敵意を示していたのが、どうしたことか、見知らぬ猫と庭の隅を歩いているのを見かけることもあった。一日、あるいはどうかすると、それ以上も姿を隠すことがあった。はじめは、もしや猫殺しの手にでもかかったのではないかと心配して、近所中を訪ねさせたりしたこともあったが、そうしていると、夜明け方などに、ふいと帰ってきた。平勢はつやつやしい毛色が、妙に薄汚く汚れて、顔もいつとなく目立って痩せて、目つきが険しくなってきた。そして、食欲も著しく減退した。うちの三毛が変な泥棒猫と隣の屋根で喧嘩をしていたというような報告を、子供の口から聞かされることもあった。私はなんとなしに恐ろしいような気がした。自分では何事も知らない間に、この可憐な小動物の肉体の内部に不可抗な自然の命令で、避けがたい変化が起こりつつあった。そういうこととは夢にも知らない彼女は、ただ体に襲いかかる不可思議な威力の圧迫に、恐れおののきながら、春寒の霜の夜に知らぬ軒場をさまよい歩いているのであった。私は今さらのように自然の法則の恐ろしさを感じると同時に、その恐ろしさをさえ何のためとも自覚し得ない猫を哀れに思うのであった。そのうちにまた、いつとなく、三毛の生活は以前のように平静になったが、その時には、もう今までの子猫ではなくて、立派に一人前の母になっていた。いつも出入りする障子の穴が、彼女のためには日ごとに狭くなっていくのであった。出入りの度ごとに、その重い腹部をかなりに強く障子にぶっつけた。どうかすると、不作法な玉よりも激しい音を立てて、やっとくぐり抜けることもあった。人間でさえも、ほんの少しばかり いつもよりつばの広い麦わら帽をかぶると、もう見当が違って、いろいろなものにぶつかるくらいであるから。いかに神経の鋭敏な三毛でも、日々に進行する体の変化に適応して、運動を調節することはできなかったに違いない。それはとにかく、私はそれがために、胎児や母体に何か悪い影響がありはしないかという気がしたが、しかし別にどうするでもなく、そのままに売っちゃっておいた。どんな子猫が生まれるだろうかということが、私の子供らの間にしばしば問題になっていた。いろいろな勝手な希望も持ち出された。そして、めいめいの小さな頭に、やがて来たるべき奇跡の日を描いて、それを待ち遠しがっているのであった。今度生まれたのは、全部うちで飼ってほしいという願いを、両親に提出するのもあった。ある日、家族の大部分は、博覧会見物に出かけた。私は留守番をして、珍しく静かな会館の居室で仕事をしていたが、いつもとは違って泣き立てる三毛の声が耳についた。食い物をねだるときや、外から帰ってくる主人を見かけて泣くのとは少し様子が違っていた。そして、なんとなく不安で落ち着き得ないといったような風で私のそばへ来るかと思うと、縁側に出たり、また納戸の中に何者かを探すようにさまよっては哀れな泣き声を立てていた。かつて経験のない私にも、このいつにない三毛の挙動の意味は明らかに直感された。そして困ったものだと思った。妻はいないし、うちにいる私の母も、年のゆかぬ下女も、いずれも猫の出産に際して取るべき適当の処置については、何らの予備知識も持ち合わせなかったのである。ともかくも古い柳氷の蓋に古い座布団を入れたのを、茶の間のタンスの陰に用意して、その中に三毛を座らせた。しかし、平勢からその座りどころや寝どころに対して、ひどく気難しいこの猫は、そのような慣れない産室に一刻も落ち着いて寝てはいなかった。そして、物に疲れたように、そこら中をうろついていた。昼過ぎに2階へ上がっていたら、階段の下から下女が大きな声を立てて、猫の異常を訴えてきた。降りてきてみると、三毛は今の縁の下で土ぼこりにまみれたネズミ色の段階を一生懸命で舐め転がしていた。それはほとんど生きているとは思われない、ナマコのような段階であったが、時々見かけに似合わぬ甲高い産声を上げて泣いていた。三毛は全く途方に暮れているように見えた。赤子の首筋をくわえて庭の方へ行こうとしているかと思うと、途中で地上に下ろしてまた舐め転がしている。とうとうその土にまみれた、気味悪く濡れ汚れたものを加えて、私たちの居間に持ち込んできた。そして、私の座布団の上へ下ろして、その上で、人間ならば産婆のすべき処世時の蘇生法を行おうとするのである。私は急いで、例の柳氷の蓋を持ってきて、親子をその中に安置したが、ちょっとの間もそこにはいてくれないで、 すぐにまた座敷中を引きずり歩くのであった。当惑した私は裏の物置へその氷を持ち込んでいって、そこに親子を閉じ込めてしまった。残酷なような気もしたが、家中の畳を汚されるのは、私には耐え難い不愉快であった。物置の戸を激しく引っかく音がすると思っていると、突然、高い無双窓に、三毛の姿が現れた。子猫をくわえたままに、突っ立ち上がって、窓の隙間から出ようとして、狂気のようにもがいている様は、本当にものすごいようであった。その時の三毛の姿勢と恐ろしい目つきとは、今でも忘れることのできないように、私の頭に焼き付けられた。急いで戸を開けてやった。よく見ると、子猫の体が真っ黒になっているし、三毛の四つ足も、ちょうど、脚板を履いたように黒くなっている。この間中、板塀の土台を塗るために使った、防腐塗料をバケツに入れたのが、物置の窓の下に置いてあった。その中に、子猫を取り落としたものと思われた。頭から油を浴びた子猫は、もう明らかに呼吸が止まっているように見えたが、それでも、まだかすかに認められるほどの、うごめきを示していた。むごたらしい人間の私は、三毛がこの防腐剤にまみれた足と子猫で、家中の畳を汚し歩くことに、何よりも当惑したので、すぐに三毛を抱えて、風呂場に入って、石鹸で洗浄を始めたが、この、ネバネバした油が密生した毛の中に浸透したのはなかなか容易には取れそうもなかった。そのうちにもう生命の影も認められないようになった子猫はすぐに裏庭の桃の木の下に埋めた。埋めてしまった後にもしやまだ生きていたのではなかったかという不安な心持ちがしてきて、非常に嫌な気がした。しかし、もう一度それを掘り返してみるだけの勇気はどうしてもなかった。黒い油にまみれた、あのおぞましい段階に、再び生命が帰ってきようとも思われなかった。そのうちに一同が帰宅して、留守中に起こった非常な事件に関する私からの報告を聞いているうちに、三毛はまた第二第三の分娩を始めた。私はもうすべての始末を妻に託して二階に上がった。机の前に座ってやっと落ち着いてみると、たださえ病に弱っている自分の神経が、異常な興奮のためにひどく疲れているのに気がついた。後から生まれた三匹の子猫はみんな間もなく死んでしまった。物置に入れられてからの三毛の激しい肉体と精神の激動がこの死産の原因になったのではないかと疑ってみた。この疑いはいつまでも私の心の奥の方に小さな傷跡のようになって残っている。桃の木の下に三匹の同胞と共に眠っているあの子猫に関する一種の不安もおそらくいつまでも私の良心に軽い刺激となって残るだろう。産後の経過が尋常でなかった。三毛は全く食欲を失って、物憂げに目をしょぼしょぼさせながら、一日背を丸くして座っていた。 触ってみると、体中の筋肉が細かくおののいているのが感じられた。これは打ち捨てておいては危険だと思われたので、すぐに近所の家畜病院へ連れて行かせた。胎児がまだ残っているらしいから、手術をして、そしてしばらく入院させた方がいいということであった。10日ばかりの入院中を、毎日のように代わる代わる子供らが見舞いに行った。それが帰ってくると、ミケの様子がどういう風であったかを聞いてみるが、いつも要領を得ることはできなかった。あまり頻繁に見に来ると、猫の神経を刺激して病気に触ると言って、医師から警告を受けて帰ったものもあった。物を言わない家畜を預かって治療を施す医者の職業は、考えてみると、よほど神聖なもののような気がした。入院中に受けた待遇について、何らの判断も記憶も持ち得ないし、また、帰宅しても人間に何事も話すことのできないような患者に、忠実親切な治療を施すということが、当たり前ではあるが、なんとなく美しいことのように思われた。退院後もしばらく薬をもらっていた。その三薬の包み袋が人間のと全く同じであるが、名前のところには吉村氏愛病として、その下に活字で号の字があった。おそらく逃げ号とするところを略したのだろう。とにかくそれからしばらくは愛病号という三毛のあだ名が子供らの間に流行していた。ある日、学校から帰った子供が見慣れぬ子猫を抱いてきた。うちの門前に誰かが捨てていったものらしい。白い黒縁のある、そして尻尾の長い種類のものであった。縁側を歩かせると、まだ足が不確かで、歯舞台のように滑らかな足裏は、力なく板の上をずるずる滑った。ミケを連れてきて付き合わせると、ミケの方が非常に驚き、恐れて背筋の毛を逆立てた。しかし、それから数時間の後に行ってみると、誰かが押し入れの中に、オルガンの腰掛けを横にして作ってやった穴ぼこの中に、ミケが横に長く寝そべって、そのちぶさにこの子猫が食いついていた。子猫は、ポロポロポロと、かすかに喉を鳴らし、ミケは、くるうくるうと、今までついぞ聞いたことのない声を出して、子猫の頭と言わず、背と言わず、舐め回していた。一度目覚めんとして注視されていた母性が、この知らぬよその子猫によって、一時に呼び覚まされたものと思われた。私は、子を失った親のために、また、親を失った子のために、何がなしに胸の柔らぐような満足の感じを禁じることができなかった。ミケの頭には、この親なし子のチビと自分の産んだことの区別など分かろうはずはなかった。そして、ただ本能の命ずるがままに、全く自分の満足のためにのみ、この幼児を育んでいたに相違ない。しかし、我々人間の目で見ては、どうしてもそうは思いかねた。熱い愛情に無線ででもいるような声で、くるうくるうと泣きながら、 子猫を舐めているのを見ていると、つい引き込まれるように、柔らかな情緒の雰囲気に包まれる。そして、人間の場合と、この動物の場合との区別に関する学説などが、すべて馬鹿らしい、どうでもいいことのように思われてならなかった。どうかすると、私はこのチビが死んだ三家の実子のうちの一つであるような幻覚に捉えられることがあった。人間の科学に照らせば、それは明白に不可能なことであるが、しかし猫の精神の世界では、確かにこれは指示の再生といっても間違いではない。人間の精神の世界が N ディメンジョンのものとすれば、記憶というものの欠けている猫の世界は N1 ディメンジョンのものと見られないこともない。チビは大きくなるにつれて可愛くなっていった。彼は三毛にも玉にもない長い尻尾を持っていると同時に、また三毛にも玉にもない正常のある一面を備えていた。例えば、三毛が昔かたぎの若い母親で、玉が田舎での書生だとすれば、チビには都会の山の手の坊ちゃんのようなところがあった。どこか咲はじけたような、しかし、それがための嫌味のない愛くるしさがあった。小さな背を立てて、長い尻尾をへの字に曲げて、よく養母の三毛に喧嘩を挑んだが、三毛の方では母親らしくいい加減にあやしていた。あまりうるさくなると相手になってかなり手荒く子猫の首を締め付けて転がしておいて逃げ出すこともあった。しかし、そんな場合に口汚く罵らないだけでも、人間の母親のある階級のものよりは、はるかに感じが良かった。また、子猫の方でも、どんなにひどくされても、いじけたり、拗ねたりしない点が、我々の子供よりも、ずっと立派なように思われた。もう独り立ちができるようになって、チビは親戚のうちへもらわれていった。向かいのじいやが連れに来たときに、子供らは子猫を三毛のそばへ連れて行って、別れでも惜しませるつもりで、口々に何か言っていたが、こればかりは何のこととも理解されようはずはなかった。チビが永久に去った後に、三毛はこの世界に何事も起こらなかったかのように、縁側の柱の下にしゃがんで、気持ちよさそうに目をしょぼしょぼさせていた。それが、在業の深い我々人間には、妙に寂しいものに見えるのであった。それから一両日の間は、時々子猫を探すかと思われるような、挙動を見せたこともあったが、それもただそれきりで、やがて私のうちの猫には、のどかな平和の日が帰ってきた。それと同時に、ほとんど忘れられかかっていた玉の存在が明らかになってきた。子猫に対して玉は、おじさんというあだ名をつけられていた。そして、はなはだ冷淡で、そっけないおじさんとして、いつもながら不利な批評の焦点になっていたが、もうそれも過去になって、彼もまた元の大きな子猫になってしまった。子猫に対してみると、いかにも分別のある母親らしく見えていた三毛ですらも、やはりそうであった。一番小さい私の子供に引っ抱えられて 逃げようとしてもがきながら泣いているところを見たりすると、なおさらそういうディスイリュージョンを感じるのであった。夏の末頃になって、ミケは二度目の産をした。今度も偶然な吻合、コインシデンスで、ちょうど妻が子供を連れて出かけるところであったが、ミケの様子がどうも変であったから、少し外出を見合わして看護させた。何度の隅の薄暗いところへ、いつかの氷を置いて、その中に寝かせ、そして、そろそろ腹を撫でてやると、激しく喉を鳴らして喜んだそうである。そして、間もなく、やすやすと四匹の子猫を分娩した。人間のこしらえてやった寝床では、どうしても安心ができないと見えて、母猫はいつの間にか、何度の高い棚の奥に四匹を加え込んだ。子供らはいくら止めても効かないで、高い踏み台を持ち出して、それを覗きに行くのであった。私は何とはなしに、チェホフの商品にある子猫と子供の話を思い浮かべて、あまり厳しくそれを咎める気にもなれなかった。子猫の目の開きかかる頃になってから、時々棚の上から下ろして畳の上を這い回らせた。そういう時は家内中の者が寄り集まって、この大きな奇跡を監視した。そのようなことを繰り返す日ごと日ごとに、おぼつかない足の運びが確かになっていくのが目に立って見えた。単純な感覚の集合から、経験と知識が構成されてゆく道筋は、おそらく人間の赤子の場合と似たものではあるまいかと思われた。そしてその進歩が人間に比べて驚くべき急速であることも拒みがたい。このように知能の前近線、アシンプトートの近い動物の方が、それの遠い人間に比べて、それに近づく速度の速いという事実は、かなり注意すべきことだと思ったりした。物質に関する科学の領域には、これに似た例は稀であろう。二匹の子猫は、大体ミケに似た毛色をしていた。一つを太郎、もう一つを次郎と呼んでいた。あとの二匹は玉のような赤黄色いのと灰色と茶の島のようなブチのあるのとで、前のを赤、あとのをお猿と名付けていた。お猿は顔にある島がいわゆるどこか猿熊に似ていたから、誰かがそう名付けたのである。そうして、背中のブチが虎のようだから、ヌエだというものもあった。このヌエだけがメスで、他の三匹はいずれも男性であった。成長するにつれて、四匹の個性の相違が目についてきた。太郎は、おっとりして愛嬌があって、それで、やっぱり男らしかった。次郎もやはり坊ちゃんらしい点は太郎に似ていたが、なんとなく少し武骨でどんなところがあった。赤は顔つきからして神経的な狐のようなところがあったが、実際臆病かあるいは用心深くて子供らしいところが少なかった。お猿はメスだけにどこかメスらしいところがあって、捕まりでもすると、けたたましい悲鳴を上げて人を驚かした。 玉を連れてきて、子猫の群れへ入れると、赤と次郎はひどく怯えて、背を丸く立てて、固くしゃちこばったが、太郎とお猿は、じきに慣れて平気でいた。玉の方は、相変わらず、極めて冷淡なおじさんで、面倒くさがって、すぐに、どこかへ逃げて行ってしまった。四匹の子猫に対する四人の子供の感情にも、やはりいろいろの差別があった。これはどうすることもできない自然の理法であろう。愛憎は良くないと言って、愛憎のない世界がもしあったら、それはどんなに寂しいものかもわからない。子猫はそれぞれもらわれていった。太郎はあるデパートメントストアへ出ているという夫婦暮らしの家へ。次郎は少し遠方のあるお屋敷へ。赤は一人住みのご隠居さんのところへ。最後に、お猿は近い電車通りの氷屋へそれぞれ片付いていった。私は記念にと思って、その前に四匹の寝ている姿を油絵の具でスケッチしておいたのが、今も書斎の棚の上にかかっている。まずい絵ではあるが、それを見るたびに、私は何かしら心が和らぐように思う。太郎の言ったうちには、多少の縁故があるので、幼い子供らは時々様子を見に行った。お猿の片付いた氷屋も便宜がいいので通りがかりに見に行くそうである。秋になってその氷屋は芋屋に変わった。店先の釜地の日向に香箱を作って居眠りしている姿を私も時々見かける。前を通るたびには、つい店の中を覗き込みたいような気がするのを、自分でもおかしいと思う。今でも時々家内で子猫の噂が出る。そして猫にも免れがたい運命の純虐がいつでも問題になった。この間近所のドブに死んでいた哀れな野良猫の子も引き合いに出て、同じ運命から拾い上げられて、三家に養われ、豊かな家にもらわれていったあのチビが一番の幸運だというものもあれば、ご隠居さんばかりの家に行った赤が一番楽でいいだろうというものもあった。妻は、特に可愛がっていた太郎が、割に幸運でなかったことを残念がっているらしかったが、私はどういうものか、芋屋の店先に眠っているお猿の運命の行く末に心を惹かれた。ある夜、夜更けての帰り道に芋屋の角まで来ると、路地のゴミ箱のそばをそろそろ歩いているお猿の姿を見かけた。近づいて頭を撫でてやると逃げようともしないでおとなしく撫でられていた。背中がなんとなく骨立っていて、あまり光沢のないらしい毛の手触りも哀れであった。娘を片付けて後のある場合の父の心を思いながら、私は月のおぼろな路地を抜けてほど近い我が家へ急いで行った。私は猫に対して感ずるような純粋な温かい愛情を人間に対して抱くことのできないのを残念に思う。そういうことが可能になるためには私は人間より一段高い存在になる必要があるかもしれない。それは とてもできそうもないし、仮にそれができたとしたときに、私はおそらく超人の孤独と悲哀を感じなければなるまい。凡人の私は、やはり子猫でも可愛がって、そして人間は人間として尊敬し、親しみ、恐れはばかり、あるいは憎むより他はないかもしれない。大正12年1月、女性。